正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は11月22日午後1時を回りました。1122、なんとなく何の日って作りそうな
本当ですね、語呂合わせいいですね。
いい夫婦の日であることは間違いないです
ですね。
いい夫婦の日ね、うん、それとですね、今日は皆さん暦の上では小雪です。小雪小雪でございます。
そうなんですね、うん、
次第に雪が降り始める頃、うん、という、まあ、暦上の意味になります。
北の方ではもう降ってるんでしょうかね。
いや、もう北の方は降っていると思いますよ。まあ、今年の冬は結構雪の量も多くてね、寒い冬っていう予想があるのでね。
ね、まさきさんおっしゃってましたよね。
はい、皆さんしっかりと対策をね、早め早めにしていただきたいと思いますが、
はい、
まあ、暦の上でももうね、雪が降ってくる、そういうシーズンということになりました。今日は小雪であります。で、小雪の今日お届けする話題なんですが、
はい、
ちょっとね、動物の話をしようかなと。
あ、動物ですか。
はい。
うん、
で、まあ、そのこの番組は気候変動問題を扱ったりね、その環境問題を扱ったりしますので、その動物がどのような今環境に置かれていて、環境の影響をどう受けているのかという、まあ、ちょっと難しい話に聞こえますが、そんなことはなくて、今実はね、また世の中、その世界的に見るとね、その動物の世界でもおかしなことがたくさん起きているんです。
気候だけじゃなくて、うん、生命体にもいろいろ及んでるってことなんですね。
そうなんですね、うん、なので、今日はいくつかその例を挙げてですね、お届けしたいと思います。自分の身の回りにはそんなに大した変化ないよっていう方も、実は地球上にはこんなことが起きてるんですよという情報をね、この番組でお届けしますのでね、はい、ぜひ他人事とは思わずにしっかりと聞いていただいてね、
はい、そうですね、
気候変動問題への取り組みというのはやっぱり、うん、皆さんもできる限りやっていただきたいなというふうに思います。今日も最後までお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日はですね、地球環境と動物の話をしようと思うんですが、その前にね、割と最新情報はいろいろ最近ニュースとして上がっています。COP26 もね、終わりましたけども、行われましたしね、で、その中いくつか紹介して、今気候変動はどんな感じになってるかというのをお届けしますね、
はい。
こんな発表がありました。世界気象機関は、先月の25日、地球温暖化の原因である温室効果ガスの大気中濃度が昨年2020年ですね、
はい、
過去最高を更新したと発表しました。
そうなんですね。
温暖化の原因の、温室効果ガス濃度がやっぱりどんどん増えてしまって、これ止まってないですよっていう発表ですね。昨年の、ね、ちょうど今頃っていうのは、まあ、社会活動、経済活動自粛と、その分温室効果ガスの一つである二酸化炭素の排出はだいぶ抑えられた。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて生産活動の中がぐっと抑えられたので、はい、二酸化炭素の排出も抑えられたという情報をこの番組でお届けしました、
はい。
ですけれども、まあ、その後もずっと自粛ムードが続いて、
うん、
ちょっとここに来てね、緩んだ感があるかもしれませんけれども、そんな中なんだけれども、結局2020年の温室効果ガスの大気中濃度は過去最高になってしまった。なので、ね、コロナの影響は本当にわずかだったということなんですね。本当に一時的なものだったと、
はい。
なので全然やっぱりこれからも二酸化炭素など、温室効果ガスの排出量どんどん減らす方向でね、そっちに進んでいかなければいけないということなんですね。で、さらにね、こんな発表がありました。このコロナ禍にあってですね、温室効果ガスの排出量が、すごく増えてしまった国も実はあるんです。いくつかあるんですね、そういう国が。その中でもブラジルはですね、昨年2020年の温室効果ガスの排出量が主に森林破壊の影響で 9.5% 増加したことが先月の28日に明らかになりました。
先週はちょっと森林破壊の話が出ましたけれども、そうですか、
うん、
ブラジル。
そうなんですね。この主要国で、ぐっとこうね、増加したという発表があったのは、まあ、ブラジル、ほか数国だけですね。で、まあ、こうなってくるとですね、どうしても生態系への影響っていうのは、やっぱり次第にこれ目立ってくると思うんですね。
そうですよね。
で、そのいくつかを今日ご紹介します。大きく分けると2つご紹介します。
はい。
日本ではあまり知られていないかもしれませんけども、ここ数年ですね、バッタが異常発生している地域があります。
バッタね、よく聞くようになりましたね、でも。
あ、そうですか。
はい、ニュースですよ。
日本でもニュースにね、一時なりましたよね。
ねえ。
これ、きっかけはですね、2018年に、2つのサイクロン、サイクロンって、まあ、日本で台風ですね、
はい、
2つのサイクロンがアラビア半島に例年にない大雨を降らせたと、
うん、
これがきっかけとなって、バッタの数がですね、その地域ねではなんと例年の8000倍に増えてしまいましたと。
とんでもない数ですね。
で、この増えすぎたバッタは2019年の夏までに紅海を飛び越えてアフリカに渡りまして、うん、さらに12月にはですね、季節外れのサイクロンがソマリアに上陸、
うん、
でこれによる雨でまたバッタ増えてしまいまして、
はい、
2020年には東アフリカの他の地域にもそのバッタどんどん広がっていったと、うん、いうことなんですね。
すごいことになりましたね。
でどれぐらいの規模かといいますと、まあ、例年の8000倍って先ほどお話ししましたけども、はい、エチオピアとかソマリアでは過去25年、ケニアでは過去70年で最悪の規模のバッタの発生
だったんですね。そうですか。すごいことになってしまいましたね。でも本当ニュースでしか目の当たりにしたことはもちろんないしなんですが、なんか本当ニュースでは聞くようになったなと思って、
うん、
バッタってね、
まあ、バッタ、たかがバッタでもね、されどバッタであってですね、
されどでしょうね。
今回のこのバッタの発生するからすると、
はい、
単純計算で3万5000人分の1日の食料に匹敵する量の植物を1日で食べてしまうと、バッタさんが。
そこですよね。私たちが食べれなくなるくらいの、うん、もうとんでもない。私たちだけじゃなくて動物たちもね、他の、生き物たちの植物を食べちゃうわけですよね。
うん、そうなんです。
うん、これはすごい。
だから本当に、まあ、バッタって言ったら1匹だったら可愛らしいけれどもね、うん、やっぱりたくさん発生しまうと、繁殖してしまうと、うん、いろんなその私たちへの食料にも影響が出てきてしまうと、
う
ん、
ということですね。
まあ、直接日本にっていうわけではないですけれどもね、国連食糧農業機関 FAO という機関がありますが、ここでは東アフリカの最大2500万人が2020年食料不足に見舞われると試算しているんだそうです。
うん、
まあ、この結果今はね出てると思いますけども ね、
そうですよね。
どうなってるのかといった状況ですね。
はい、心配ですね。
うん、これめくりめぐって日本へ直接的な影響があるかというと、別にそういうわけでは多分ないとは思います。
そうですか。でも地球は一つですから、
この地域の農作物が日本で大量にね使われてとか、うん、まああんまり影響はないようなんですけれども、ただ世界的に見るとこんな場所があるっていうことをぜひね、うん、覚えておいていただきたいなというふうに思います。
はい、
ここで一曲お届けしましょう。
U2 でシティオブブラインディングライツ。 でシティオブブラインディングライツをお届けしました、
はい。さて今日は気候変動がもたらす動物たちへの影響についてのお話をしていますが、
はい、
まずはバッタの話でしたね。
バッタ出ました。
アラビア半島や東アフリカでのバッタの異常繁殖、うんうん、でこれを促したのが2018年の2つのサイクロンでした、はい、珍しいことなんです。これ2つも発生するというのはね、
台風があんまりないんですね、
うん
うん、
なのでそのバッタなどね、いろんなところでこう異常的なことが起きてしまっているということなんですね、うん、
なるほど。
で最近の研究ではね、これ地球温暖化が進むとこのパターンが実は一般化されてくるというふうに指摘されています。要するに今まではサイクロン、まあ、日本で台風が、来ないのが普通だったのが、
はい、
これから温暖化が進むとこうやっていくつものサイクロンがあのアラビア海方面にやってくる、これが一般化してしまうというふうに指摘されてるんですね。
そうなんですか。
なのでまだまだその、うん、まあ、バッタだけではなくていろんなところに影響はこれ出てくるんでしょうね。
出るんでしょうね。
さて2つ目の動物ですが、はい、海の動物です。別の場所でもですね、最近おかしな動物の動きが見られます。動物はウミガメです。
あ、ウミガメ、
うん、2018年に学術誌のカレントバイオロジーという、ね、雑誌がありますけども、
はい、
ここに発表されたウミガメの調査結果、これが衝撃的でした。どんな結果だったかというと、
はい、
この調査で確認されたウミガメ、あの要するに海にいるカメをこうやって捕まえてはいろいろ調査するわけですね、
はい、
そのウミガメのうちなんとですよ、 99% 以上がメスだったんです。
それはほとんどがメスになってしまったってことですか？オスがいなくなっちゃった、
うん、メスだったということなんです。
太
平洋で最大かつ最も重要なアオウミガメの繁殖地であるオーストラリア北東部の、皆さんご存知でしょう、グレートバリアリーフ、
はい、大好きなとこです、うん、
ここで、そのオスとメスの比率をね調べたところ、
はい、
少なくとも116対1の比率でメスの数が圧倒的に勝っていたんだそうです。
で形だけ見ると、あ、ウミガメだとか言ってね、本当グレートバリアリーフたくさんあのカメがいてウミガメいて見るんですけど、メスかオスかなんて分かんなかったですが、メスがそんなに多いって、お母さんがいると子供が生まれそうですけど、オスもいないとダメですもんね。
もちろんそうですよね。
ね、そういうことですよね。
なのでこれはこの先どうなるんだっていうお話ですよね。
本当に、それは知らなかったです。
ウミガメがオスで生まれるか、
うん、
メスで生まれるかは卵にいる時の温度で決まるんだそうです。
温度なんですか。
そう、温度が高くなれば、うん、メスが増えるために、科学者たちはここ数年の温暖化によって、まあ確かにメスの方がわずかに多くなるだろうという予測は実はしていたんですけども、
なるほど、
ところがその予測をはるかに超える比率でメスが多かったということだそうです。
そうなんですか。
うん、
まさに温暖化が進んでるよという証拠になったわけですね。
それも予想を上回って、その影響がとんでもないことになっているという一つの、まあ、データ、調査データですよね。
なるほど。
オーストラリア東部のアオウミガメの主な産卵場所はグレートバリアリーフ南部のブリスベン沖に密集する島々と、そこから1200キロほど北にあるレイン島という島がありますが、ここの2カ所なんだそうです。で、孵化した子ガメたちは、
はい、
サンゴの、まあ、浅い海で過ごしまして、その後外海に出てどんどんどんどん成長して、25年ほどすると繁殖地に戻って卵を産みます。
うん、親と一緒のね、そういうふうに、うん、生活するわけですね。
生まれた場所に戻ってくるわけですね。25年後、そこで卵を産みます。
うん、
でその子は数十年の間ずっと同じ繁殖地で、まあ、繰り返しこう戻ってきて卵を産むという、そういうあの生態なんだそうですね。
なるほど。
で少なくとも繁殖地の一つレイン島近海では過去20年間ほとんどメスのウミガメしか生まれていなかったということが分かってきました。
そうですか。
ね、これだから、原因はもうある程度分かってるわけです、温暖化なん
ですよね。ということですね。
レイン島と周辺のサンゴ礁は世界最大のアオウミガメの繁殖地の一つでありまして、20万頭以上のウミガメが産卵にやってくる場所なので、これ考えたらその一つの島周辺、レイン島周辺の問題というわけにはこれいかないわけですね。
そうなりますよね。
でいろんな調査が今までされていまして、世界75カ所のウミガメ繁殖地を調べた最近の調査では、メスとオスの比率がおよそ、ね、3対1だったんだそうです。世界の75カ所を、ね、調べると ね、
まだいい感じですよね、3対1ぐらいだったら、
まあ、その100年ぐらい前から実はメスの方が若干多かったという事例もたくさん実は今まであったんですが、ただ今回のレイン島の例が今後も、ね、同じように続いてしまうとなると、これはもうかなり深刻な問題
にな
る。
そうですね。
まあ、その僕らの生活にはね、ウミガメがメスだろうかオスだろうかって思うかもしれませんけども、こんな異常なことが起きてるっていうのはちょっとこう見逃せないですよね。
そうですね。この小さなことがなんかすごく大きなことにつながりそうな気がして、すごく心配です。
ウミガメはですね、およそ1億年以上前からもうこの世の中に存在しています。地球上に存在しています。
貴重な、ね、生物ですよね。
でその間に地球はですね、今よりもずっと暑かった、要するに温暖化がもっと進んでいた時期も今まであったんですね。
言われてますね。
例えばその動物は進化しますよね、で動物の進化って考えた時は、その進化の変化、進化の過程の変化っていうのは、これ何世代もかけて環境に適応していきますよね、すごい長い時間かけて環境に適応していくのがこれ進化ですよね。でウミガメって寿命は50年以上なので、簡単に言ったら1世代が50年以上なんですよ。だから相当その進化するには長い時間がかかるはずなのに、例えばもうこの1世代の本当に短い期間でその海水温の上昇があったりとか、気温の上昇があったりとか、温暖化が進むということは、すごい急速な変化なわけですね。
ということですよね。
だからこの環境の激変に対応してメスが多くなっているってことは、その長いスパンで見る進化とは全然違うレベルの話なんです
ね。いや本当そうだと思います。
地球温暖化って当然海の中もね、温暖になるわけで、海水温の変化はこういうものをもたらすという一つの大きな例です、でその他にもその、例えばその今出てきましたグレートバリアリーフってサンゴ礁がすごい豊かな、ね、場所なんですけれども、ここでもサンゴの白化現象、サンゴがサンゴ虫というね、サンゴって動物ですから、それがこう外に出てしまってもう白くなってしまうという現象は温暖化が原因と言われてますけれども、まあ、そういうことが海の中で起きているということですね。
生き物たちは本当にバランスをとってこう進化して生きよう生きようと、よりよく生きようというのがあるんですけれども、こういう結果を見ていくと、もうなんか早急にしないといけない、もう追いつかないっていうことですよね。全てにおいて。
そういうことになりますよね。カメさんたちはその温暖化が進んでるから、私たちはもうメスしか産まないという状況に、ならざるを得なくなって、
産めなくなっちゃったわけですよ
ね。環境に一応適応してるといえばしてるんだけど、じゃあメスばっかりになっちゃったら、じゃあ子孫残せないじゃないかと、いうことなので、この適応は正しいけれども、じゃあその環境を作ってしまったのは大問題なわけで、ここはやっぱり何とかしなきゃいけない。ことになりますよね。
長く地球に存在してた生物がもう限界を感じるような、そんな状態になったら、もちろん人間にも何か来ますよ ね、 絶対にね。
そういうことになります。今日はバッタとウミガメの話をしましたけれどもね、必ず僕たちにもこれらの変化の影響というのは出てくると思いますのでね、見逃してはいけないね、一つの、傾向かと思います。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてここで番組から一つお知らせがあります。
環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託業務の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。 この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので、皆さんぜひご回答いただくと嬉しいです。回答期間は来年の1月10日まで。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に 2way の保冷バッグまたは折りたたみボトルをプレゼントします。詳しくはラジオ関西また兵庫環境創造協会のホームページをご覧になってご回答ください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、でその回答結果多分この番組にも、ね、反映される可能性もありますので、ね、
ありますよね。
皆さんどのようにこの番組を聞いていただいているのかという、ね、
はい、
ぜひとも情報を知りたいと思いますので、はい、アンケートの方よろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、
さてここで番組に寄せられたお便りをいくつか紹介させてください。はい、
もう毎週毎週たくさんのメッセージ
たくさんいただきました、
ね、ありがとうございます。まさきさん、荻野さん、こんにちは。
こんにちは。
美しい奄美大島の家督海岸の問題を知りインターネットでいろいろと調べてみましたといただきましたのは、はい、ニコニコ親父さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
堺からいただきました。はい、砂浜が台風で削られたことにより人工的にこの堤防が作られて本来の自然の堤防ができない状況に危機感を感じましたといただきましたね。
そうそう、そのね、家督の集落の、命をね、生活を守るために堤防を作ろうと、まあ、それは自然の流れなんだけども、
はい、
本来はそんなことしなくても自然の堤防がもともとあったんですよと、うん、それをなくしてしまったのが川の浚渫ということをね、
はい、
お話ししましたけれども ね、
はい、そうですよね。
それさえなければ自然の堤防でちゃんと、まあ、台風の波は守られたのにっていうことですよ ね、うん、ね。今この工事がね進むかどうか瀬戸際ですになっています。はい、
ね、はい、あの番組から日本のさまざまな環境問題学んでいますともいただいてました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、もう一方もね行きたいですね。岡山市の方からいただきました。ありがとうございます。天気台風について2週にわたり聞くことができました。リアルタイムではないんですがといただきましたが、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ラジオネームがないので読ませていただいてもいいのかな。森脇さん、ありがとうございます。分かってるつもりでしたがより詳しく知ることができてよかったです。本当勉強になりましたということでいただきました。昭和の時代に比べて異常気象が多くなりましたね。温暖化のせいでしょうかって来てますね。
うん、
はい、これ質問として捉えていいでしょうか。はい、
あの最近の異常気象っていうのは、うん、その引き金となっているのは温暖化が、まあ、大きな要素っていうふうに言われています、うん、で温暖化ってすぐにはねしばらくはもう頑張っても止まらないので、
うん、
異常気象はこれからも増えてしまうということですね。
はい、ということです。こんな風に皆さんもね、うん、どしどし質問もお届けください。お願いします。
はい、
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp こちらまでお寄せください。お待ちしてます。
はい、お待ちしております。はい、ということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さんまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。